サマイルアルファ奈良の響き。この番組は大新加工株式会社の提供でお送りします。まず最初はタマイルアルファこの人に聞くからお届けいたします。タマイルアルファこの人に聞く。今回お話をお伺いしますのは手塚山大学学長でいらっしゃいます岩井博先生です。先生こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。手塚山大学と言いますと先生、はい、近鉄電車とかに乗ってますと、はい、こう実学の手塚山大学というふうに書かれてるんですけれども、はい、これは学校のキャッチフレーズと思っていいんですか？
そうですね、今力を入れてるというか大学の方向性を表している言葉ということになります。
はい、はい、具体的にはどんな意味があるんでしょう？はい、
よくね実学というと役に立つ学問っていうようなイメージがありますけど、もちろん役に立つんですけども、役に立つ立たないというような視点ではなくて、一つ重要なことは現実社会に立脚して現実社会から学んで現実社会に向き合うというような学問をやっていきたいと、学びをしていきたいというのが一番ポイントなんです。でポイントはやっぱり教室の中だけで学問は成立しないので、奈良にある大学ですし、地域の方々との関係の中でいろんなことを現場から学びたい、現場主義っていうのが一番大きいです。
学生ですから学校の中で、また先生のお話を聞きながら教室の中で学ぶのではなくて、はい、ちょっと出てみる、
はい、
現実に接するわけですね、
はい、そうですね、はい、
それはまたどうしてそういうふうにしていこうというふうに思われたんでしょうか？
はい、人間の学びっていうものをそもそも考えたときに、やっぱり現実現場からしか学ばないっていうことがやっぱあると思うんですね。で教科書をいくら読んでも、これは教科書の二次元の世界でしかありえないので、紙とかですねデジタルでしかありませんけども、実際に人と会わないと何事も起こらない、あるいはどっかを見に行かないと感じ取るものが全くありませんので、そういうところは現場をまず大事にしたいって、学びっていうものは現場からしか生まれないと思ってます。
やはり生で接することが一番のお勉強になるわけですね。
そうですね、もちろん地域の方とね、いろんなお仕事させていただくということになると、学生諸君も、場合によってはご迷惑をおかけすることも当然ありますけども、そういう時は温かくですね、見守っていただいて、最終的には学生の考えていることが10分の1でも地域の方のお役に立てるというところを目指しています。
大学生っていうのは立場としてはどうなんでしょうか？どんなものがやはり大学としての教育場必要だとお考えですか？
はい、いずれはその社会に出ていくということですから、その一番最後の教育機関が大学ということですから、我々も、身の引き締まる思いで責任が重いなと思って出るんですけども、とはいえやはり小中高と積み上げてきて、で大学で学びを深めていく、一番社会に近いところに我々いるわけですから、その分もっと社会の現実社会を少し前倒しで見ておく必要もあるんじゃないか、そういう位置づけだというふうに思ってます。
その位置づけから先生が考えていらっしゃるのがその実学ということになるわけですけれども、はいはい、具体的にはどんなことをされたんでしょう？は
い、これは様々ありますけども、例えばいろんな商品開発をしてですね、それを実際に売ってみようと、これは企業の方とのコラボレーションするというのも一つですし、それからずっとやってますのは五条市の道の駅でですね、レストランを学生自身が経営するということもずっとやってますし、これもやはり現場体験を得るということが大事だと思ってます。
まずその商品開発なんですけれども、はい、ご苦労はありましたか？
これやっぱりいろいろありますね、もちろん企業様との関係もそうですし、本当に企業様が欲してるというか欲しいなと思ってるものをどうやって吸い取っていくかというようなことですね。例えば一番最初に私が学長になってやったものの一つは、ベジサイダー、大和野菜、伝統野菜を使ったサイダーを作ったんですけど、2種類作ったんですけどもね、一つは片平あかねという大和の伝統野菜で、これ山添村の片平地区でしかできない赤株の一種ですけれども、このエキスを使ってやる。もう一つは大和マナを使ったちょうど紅白にの色になるサイダーを作ったんですけども、これもその片平地区の皆様には非常に喜んでいただいてまして、片平地区でしかできないものですから、それはもう外に出ないんですね。皆さんその株を使ってお漬物を作ったりとかいろんなものにされるわけですけども、最初は こんなものが商品になるのかというような疑念とか疑問とかいうものがやっぱり現場にもあったんですけども、そのエキスをうまく使って非常に美味しいあのサイダーに仕上がったというふうに思ってます。
野菜からのサイダーっていう発想がまたすごいですね、はいはい、
これもうちのスタッフといいますか、大学の教員の中にもともと大手の食品メーカーでですねジュースの製造開発に携わっていたもう第一人者がおりますので、これはドットFMさんでも何回か出演させていただいて稲熊という教授がおりますけども、まあ、カゴメの研究員だったということで何でもジュースにしてしまうというジュースの魔術師って勝手に言ってるんですけども、彼が目をつけましてこれはいいということでやって、まあ、地元の方にも非常に喜んでいただいているという状況です。
開発しましたものが商品になります。それやはり多くの皆さんに使っていただく、はい、飲んでいただかないといけませんよね、はいはい、その辺のところでもご苦労があったんじゃないですか。
そうですね、これは味のデザインといいますかどういう味にするのか、それからパッケージをどうするのかっていうのも全部学生諸君と一緒にやったんですね。でもちろん専門的なところは教員が手助けしなければいけないわけですけども、どれくらいの味だったら人々を、まあ、一般の方々に飲んでいただけるかっていう味の設計、それからラベルですね、これを学生諸君が考えてくれました。
こう学生たちが考える発想っていうのはちょっと大人の私たちからすると違いますね。
そうですね、うん、全く想像つかないようなものが出てきますね、
はい、はい、夢があるような商品ができたのではないかなと思いますが、はい、そしてその一方ではまた行政が絡む五条市とのコラボということですけれども、はいはい、これはどういったふうな形ですか。
これは吉野寺大戸の道の駅がですね水害によって平成23年でしたか、ちょっとうろ覚えなんですけれども、もうその営業ができなくなってしまった。でそのまま、まあ、次の開業までできないまま長く続いたわけですけども、まあ、そこに、まあ、本学の教員が目をつけまして、何かできないかお手伝いができないかということで、今のところは日曜日だけの営業なんですけども、冬場になりますともう凍結してますので、なかなかそこに入っていけないんですけども、土曜日に授業が終わりましたら学生諸君が五条市に行って前日から仕込みをして日曜日に全部自分たちで提供する、言ってみれば経営をしていくというような形でやってるわけですけども、まあ、休業状態だったものをもう一回復活させたというところでも、行政のお手伝いできているのかなというふうに思っています。
まあ、多くのリノベーションが、ね、掲げられていらっしゃいますけれど、はい、その中で五条を選んだ理由っていうのはあるんですか。
はい、これはもともとその担当の教員河合という教員が五条市の今観光大使をやってるということもございますし、それ以前からいろんなお付き合いをさせていただいておりまして、で今までもまあ、なかなか大学の中でも知られていないような取り組みを個々の教員がいろんな形でしてきたんですね。でその中で大学としてお手伝いできそうなところと、まあ、連携協定を結んで一つ一つ確実に何かをやっていこうということをやっていまして、その時に、まあ、まず目についたのが五条市だったということです。
岩井学長はどうしてまたこの手塚山大学の学長ということをされることになったんでしょうか。
はい、答えづらい質問なんですけどねもともと私は奈良で生まれまして、はい、18歳は奈良におりまして、東京の大学に行きまして、それから東京に15年いて、それから、まあ、教員として最初に赴任したのが兵庫県だったんですけど、そこでまあ15年いて、1994年に東京から神戸に引っ越してきて、翌年に震災にあったということで、で、まあ、そういう非常に思い出深いところなんですけども、それからいろいろこう紆余曲折ありましてですね、実は手塚山学園に手塚山大学があるわけですけども、私自身が手塚山小学校から高校までの手塚山学園でお世話になったという経験があって、
学園子なんですね。
まあそういうことで、はい、で当時は女子大でしたので大学には行けなかったので、そういう意味で、はい、東京の大学に行ったということなんですけれども、でいろんなご縁がありまして大学に来ることになりました。で当然学長になろうなんて思って来たわけではありませんけれども、どういうことかですね、まあ、今こう学長やってるということで、その確たる理由はないんですけれども、はい、
学長は先生になろうと思われたのはいつぐらいからですか。
これは多分小さい時からだと思うんですけども、私の父親が、まあ、民俗学者でして、 もともと奈良の古い町に生まれましたので、古い事柄とかですね、周りのお祭りだとか年中行事だとかっていうことに、まあ、非常に私自身も関心があって、そういう中で育ってきたんですけども、もちろんなりたいものはいっぱいあったんです。小学校中学校もサッカーとかラグビーをやってましたので、あのサッカー選手になりたいなとか、 J リーグができる前からですね、そういうことも考えた時期もありますし、で、まあ、いろんな、まあ、夢を膨らんだんですけれども、まあ学問というかですね、何か知りたいことをもう極めたいなと、もっと知りたいことが出てきたら好奇心に向かって調べていきたいな、知りたいなというのが、まあ講じて研究者というか学者になりたいというふうに思ってきたんです、はい。
どんなものを研究されたいとお考えになったんですか？
これもあの全く時代時代によってあの違うんですけども、これをもうほとんどもう思い出せないぐらいいろいろ
たくさん
ありますね、はい、
はい。あ、じゃあもう興味を持ったものはいろいろとこう突き詰めていくタイプなんですか？
そうですね、知的好奇心があるというか、うん、何でもその分野に関係なくやりたいというのがありまして、はい、まあ例えば私がやってるあの社会学だとか、はい、宗教学とか人類学だとかっていう、まあどっちかというと文系っていう括りになるんですけども、ただ私はどっちかというと、まあそういう言い方ですと理系に近いところで、高校時代はあのコンピューターのプログラミングをやっていたことがありまして、で大学に入った時にもプログラミングの授業があったんですけども、そんなものはもう知ってたので受ける必要もなかったということで、まあ両方とものあの理系と文系の、まあ両方まあひとまず分かると、で理系文系とかっていう枠にとらわれないで面白いものは何でもやっていきたいという好奇心があります。
そうですか、はいはい。一風変わった男の子だったんですか？ではなく、
もう変わってはいないですけども、うん、でも変わったといえば変わったというところはあるのはですね、例えばこれオタクという分野になるんでしょうけども、今結構ブームですけど、日本のお城がありますよね、はい、いろんな各地にね、
ありますね、
これは写真見ただけでも何城かって今でも言えるんですけどもう小学生の時から、まあ、そういうのにすごく興味を持って、父親の関係もあってですね、日本城郭研究会とかっていう難しい名前なんですけど、要はお城好きのお宅が集まる会があったわけですよね、はいはい、もちろん学者の先生も入ってたんですけども、うん、その会に多分最年少で入ったんじゃないでしょうか
今だったらあるかもしれないですけど、当時はやっぱ珍しかったですね。
そうですね、うん、はい。
そんな男の子が、はい、奈良で高校まで育って、はい、で大学で一度東京行かれましたけれども、はい、今思えばここ奈良っていうのはやはり今の先生の立場を作り上げるところですか？
そうですね、ただ、一度外に出て帰ってくるから分かる奈良の良さっていうのがやっぱりあって、はい、当時ですね、多分記憶違いでなければ大仏ロックフェスっていう、自分は音楽もやってたんですけども、はい、大仏殿でですねロックフェスティバルが昔行われていて、その時にあるロックバンドがですね、こんなこと言ったんですね、奈良の街は死んでいる、8時になったら真っ暗やというような歌詞がね出てきたんですよ。当時まあ17、18の時はやっぱそうだそうだと、奈良なんてつまんないとこだって早く出たいっていうような感覚がやっぱりあって、そのロックの歌詞がそれを代弁してくれたようなところがあったんですね。でも50過ぎてですね、ご縁があってまた奈良に戻ってくると、いろんなとこ見てきたからこそ分かる奈良の良さっていうのがまた見えてきたというふうに思いますね、はい、
そこからその学長という立場で根付いた教育をしていきたいというふうにここ奈良で思われたわけですね、はいはい、どうですか、実践されてみて。
これは決して奈良を批判するわけではないんですけども、まあ、奈良出身者で奈良に関係があるから言う資格もあると思うんですけれども、やはりなんていうんですか、古いものの考え方、それからオープンでないところというのはやっぱりまだ残ってることは残ってると思います。もっと若者に、あるいは外の人に、オープンになってどうぞ来てくださいと、ここにあるものを使ってないから使ってくださいというようなところがもっと進んでいけばね、いいのではないかと思いますけど、しかしまあ、大学としてお付き合いさせていただいている方々は皆さん本当に親身になってこう手を広げてくださるのを助かっているんですけども、はい、
この奈良を代表する手塚山大学としては、はい、今後この時代も変わっていきます、どんなふうな位置づけ、どんな大学にしていきたいとお考えですか？
はい、もうご存知のように大学の世界というのは非常に国公立私立厳しい少子化の時代になってきてますけれども、教育の本質なんですけれども、学生を育てるというのがやっぱり 教育の本質だと思ってます。特に冒頭ありましたみたいに、その社会に送り出す一番最後の教育機関っていう位置づけから考えると非常に責任が重い。で、1年生で入ってきた時がどうであれ、4年になる時には少しでもまあ伸びたなと。で、私よく大化けという言葉を使いますけども、学生諸君が大化けしてほしいと。大化けするためにいろんなことを大学は提供する、いろんな経験をさせてあげる、で自らが大化けしていく、まあ、それがあの使命だというふうに思ってます。
学生という立場は本当にあの大切な機関ですし、ある意味いい立場ですもんね。
はい、そうですね。
それをうまく使っていって皆さんに成長していただきたいですよね。はい、さあ最後になりますけれども、学長が大切にしてらっしゃるお言葉っていうのはありますか？
これ一言で言えというふうに言われてたんで、なかなかあのないのですけども、私はこれうちの家訓でもある、家訓というのは私が勝手に作ったんですけども、はい、というか家内が作ったので、ドンと行けというのがあります。
ドンと行け、
はい、
はい、これどういった時に使われるんでしょう？
これはね、ともかくね、死の子の言わないで、うん、
はい、
迷っても、うん、ともかくドンと行きなさいよっていうのがね、イジイジするなと前を向いて行動しましょうよっていうのが、まあ、ドンと行けと、うん、いうことなんですけども、はい、でもう一個あのあえて言うと、私は個人的に、まあ、関西弁で言うとね、おもろいやないかっていうのが一つ好きな言葉なんですよ、
はい、
これは二つ意味がありまして、うん、何事も面白がるっていうことと同時に、よくあの関西人がですね、うん、ちょっとあの喧嘩になりそうになった時に、あのおもろいやないかやったろかって言うじゃないですか。あの時のおもろいやないかも含まれてるんですね。つまり、うん、なんかその困難に立ち向かった時によしやってやるっていう気持ちと、何事も楽しく楽しく考えようっていう、そういった2つの意味が込められている、うん、ちょっとあの大学の学長にしては品がないかも分かりませんけれどももう偽らざる気持ちで、それが本心だというふうに思ってます。
やっぱりそれはあの関西のまた奈良の大学の学長がおっしゃるからこそ、関西弁が入ってるところがいいんじゃないかなと思いますけれども、じゃあありとあらゆるところにやっぱり頑張れということですね。
頑張れということですね。
はい、わかりました。ありがとうございます。玉井アルファこの人に聞く。今回お話をお伺いしましたのは、手塚山大学学長でいらっしゃいます岩井博先生でした。どうもありがとうございます。
ありがとうございました。
玉ゆら劇場。このコーナーは身近な風景を題材にしたショートドラマです。脚本小野小町、出演住のり子。玉ゆら劇場、大学生になる君へ。娘がこの春から一人暮らしをする。第一志望の大学が受かり、それはとても嬉しいことだけれど、私はなんだか寂しい。そもそも家から通える場所にある大学を選べばいいのに、どういうわけか娘は北国のここから遠い大学を選んだ。だいたい今まで私が何でもしてきたのに、一人で暮らすなんてことできるんだろうか。私の心配をよそに、娘は出かけてはあれもいるこれもいるかもと、お鍋やスリッパや買ってきて、まるでインテリアのお店ができるかのよう。
ママ、この植木鉢かわいいね。ベランダに何植えようかな。
なんて無邪気な娘。娘とのこんな他愛のない時間ももうわずかと思うと、胸が詰まってくる。主人は私より一回り上で、間もなく定年を迎える。娘が遠い大学を受けると言っても動揺もせず、そうか、頑張れと一言。もう一緒に住む時間も少ないというのに落ち着いたものだ。主人の妹が合格のお祝いにやってきた。
よかったわね、合格おめでとう、マリちゃん。
ありがとう、おばさん。
娘はゴージャスなプリザーブドフラワーをもらってご機嫌だ。
これ今度住むところに飾ろう。
あれ、まだ住むとこ決まってないの？
うん、まだ。ママと今度決めに行くの。
すると妹は、
そうか、マリちゃんは寮に入らないのね。
寮？
そう、お兄ちゃん、あんたのパパ、寮生活はいいぞってずっと言ってたから。
え、パパ大学の時寮に入ってたの？
うん、うちはあまりお金もなかったし、お兄ちゃん頭がいいから奨学金受けて大学行ったんだけど、寮がなかったらとても大学生活できなかったっていつも言ってた。だってとにかく安いんだから。確か1ヶ月1000円って言ってたかな。
1000円？
思わず私は声が出た。今度娘が一人暮らしを始めたら、まずはアパートの礼金、敷金、家賃、授業料だけでない月々の出費が大変だなと思っていた。一人娘だし、なんとか思うようにしてやりたいが、これが二人三人子供がいたら、全員同じように大学に行かせるとなると、親の負担は大変だ。そういえば、娘の行く大学にも寮の案内があった。
でも、そうね。今の大学の寮って、確か個室よね。
とおばが言うのを娘のマリが、
え、それどういうこと？
と返した。
あんたのパパなんか確か一部屋4人5人だったかな。なんだか変な居候みたいな人もいて、いつも人数が増えたり減ったりしてたような。時々ね、兄さんのところに面会に行ったんだけど、びっくりすることばかりで、すごく変わった先輩とか。
それは私も初めて聞く話だった。主人の大学の寮生活。
え、そんな4人も一緒にどうして住むの？
どうしてって、マリちゃんみたいに一人暮らしをしようと思ったらお金もかかるしね。お兄ちゃんだって家庭教師やいろんなアルバイトして大学の時は頑張ってたよ。でも寮に帰れば友達がいて、遅くなった時はご飯も作ってくれたりしたって。だから楽しかったみたいよ、寮生活。
こんな話を聞いたからか、娘は主人がどんな大学生活を送ったのか興味を持ったようだ。私にいろいろ聞いてくる。ところが私もよく知らないので答えようがない。
ママはどんな大学生活だったの？
私は自宅通学組で、女子大でしっかりディスコにも行って、ブランド物も買って、というと娘が、
なんだかママバブリーなんだね、
と言われてしまった。
バブリーなママと苦労人のパパが一緒にいるって面白いね。
確かにそうだ。当時は女子大生というだけでチヤホヤされた。いい車に乗せてもらい、あちこち遊んだ。たまたまよく行く喫茶店で主人と知り合ったが、とにかく主人は私に興味を全く持ってくれなかった。これまで好きだと言われることが多かった私は、全く振り向いてくれない人もいるんだと、それで逆に惹かれたのだと思う。主人はいい車も持ってないし、服も構わないし、本ばかり読んでいるけれど、なんだかほっとした。私が押して、主人は押されて結婚したようなものだ。
マリ、ちょっとおいで。
主人が書斎に娘を呼んだ。私は二人の話を廊下で聞いている。
パパ、今日おばさんが来たんだけど、パパは大学の寮に入ってたんだね。
主人は少し間を空けて、そんなことを言ってたか、と答えた。
ねえねえ、どんな大学生活だったの？寮は楽しかったとか聞いたけど。
主人がふふと笑う声がした。
そうだな、まず何事もびっくりしてはいけないってことかな。
主人が話を続けた。まず寮に入ったその日の夜は要注意とのこと。
寝ているところを突然襲われ、水をかけられ、シャンプーをされたとのこと。その後でみんなで焚き火を囲んで過ごしたとか。私も聞きながらびっくりした。いつもは無口な主人も少し声が大きくなっている。まあ今聞くとびっくりするだろうけど、お祝いみたいなものだな。もちろんそんなバカな騒ぎだけじゃなくて、自分たちのことは自分たちでする。掃除や行事の当番もあったな。そうそう、寮の祭りもあって、学年ごとに芝居を披露したよ。
え、パパが芝居なんて信じられない。どんな役をしたの？
すると主人は、お前は色が白いからって白雪姫をやらされた。これには私も思わず声を出して笑いそうになった。そうそう、ダンスパーティーを女子寮と一緒にするとかで、社交ダンスなんかも先輩に教えてもらったな。
パパがダンス？
白雪姫に社交ダンスに、娘も私もびっくりの大学時代のパパ。いろんな友達や先輩、良くも悪くも本当にみんなそれぞれ個性があった。そうそう、特別な部屋があったな。8年も大学にいるっていう先輩で。
え、パパ、大学って4年で卒業よね？
まあそうだが、昔はいろんな人がいて、ゆっくり卒業する人もいれば、結婚してから大学に入るような人や、だから年もいろいろで、その8年いるっていう人は、まあ毎日本を読んでいる無口な人で、本を斜めに読む姿が妙に優雅でね、パパはとても好きだった。と言った主人は、なんだかしみじみとしている様子。もしかするとパパは本当にその人のことが好きだったのかもしれない。なんだか私はドキドキしてきた。マリ、その人が教えてくれた言葉がある。真理に年齢はない。娘が繰り返した。
真理に年齢はない、どういうこと？
真理っていうのは、マリ、お前の名前と同じ漢字だよ。彫刻家のロダンの言葉だ。ほら、考える人っていう有名な彫刻あるだろう。娘マリの名前の由来に私はびっくりした。ところが当の娘は、
なんだかよくわからないけど、真理に年齢はないのね。じゃきっと私、年を取らないかも。
能天気な娘の言葉を聞きながら、私も学生に戻ったような気分になってつぶやいた。真理に年齢はない。
タマエラエルファー、奈良の響き。この番組は大新加工株式会社の提供でお送りしました。